週の初めにこうして御前に礼拝に預かっています幸いをご一緒に心より感謝をいたします。本日はマタイ福音書の5章その初めの部分からご一緒にお聞きしたいとそう願っております。マタイ福音書のこの5章から7章までに渡ります主イエスの教え語られたそういう長い箇所の始まりの部分なんですね。ほぼ同じ内容と申しますか、それはルカ福音書が6章を中心にして何箇所かで記してあるんですけども、その最後にはいくつかの違いがあります。で、本日こうしてお聞きをしています箇所、それは三条の説教と呼ばれるお言葉から始まっているんですね。で、かつては三条の水訓とそう呼ばれていました。お耳なじみがありますよという方もおられるかもしれません。水訓の水っていうのはこの神戸市垂水区のこの垂という字ですね。で、そして、その樽というのは、まあ、いわば水が上から下へとこう垂れていく、そういう意味だと聞いております。で、水訓の訓というのは、教訓とか、あるいは訓示するという、その訓ですね。で、現在はこの三条の水訓とはあまり言われません。普通、三条の説教と呼び習わされています。で、なお、ルカ福音書では、この、山を下ったところで語られたとありますので、平地の説教と通常呼び習わされています。で、この群衆を見て、イエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来たと、そう始まっています。このすぐ前の箇所ですね。で、4章の終わりには、イエス様がガリラや全土を巡って教え、福音を述べ伝え、そして民のあらゆる病気を癒されたとあるんですね。すると、噂が噂を呼んで、直ちに広がり、多くの人々が様々な病気や、また痛みに苦しむ病人を連れてきて、イエスのもとにやってきました。そして、大勢の群衆がイエスにつき従ったと記されています。イエス様はこの群衆が集まってきているのをご覧になって山に登られたとあるんですね。山というのは、言い伝えによればガリラヤ湖の西側にありますハッチン山という山とも言われています。高さ300何十メーターぐらいということですから、どうでしょうか、六甲山と似た高さなんでしょうか。はい、いずれにしてもこの山であるかどうかは定かではありません。そしてまた現在も三条の説教協会、あるいは三条の水訓協会という名前の教会堂があるんですね。そしてそのところが主イエスが説教をされた場所なんだと、そういうふうに言い伝えられています。これも定かではありません。いずれにしましても高い山ではなくて少し高い丘のような場所に登られた、上がられたということでありましょう。で、お座りになると弟子たちが身元に来たとあります。先生があるところに座って口を開く、で、聞く者がその周りに座って聞く、これはこの当時ラビーと呼ばれた、立法の教師が弟子たちに教える時の姿勢であったと言われているんですね。マタイが描く姿はそのことを思い起こさせます。で、三条の説教のこのお言葉はまず弟子たちに語られたんだということがわかります。イエス様のすぐそばを 弟子たちが囲んで座ったんですね。で、ただその弟子とはなっていない群衆ですね、大勢の群衆にも聞こえるようにと語られたんですね。主は大勢の群衆が一緒に耳を傾けることができるようにと小高い丘に登られたんですね。ですからこの三条の説教のその結びの部分、これはずっと先の方なんですが、七章の最後、七章の28節29節にこう記されてあります。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく権威あるもののように教えられたからであると。主は群衆もまた招き入れておられるんですね。ところでマタイ福音書は主イエスがあちらこちらの場所で語られたそういうお言葉をこう集めてきて、これを三条の説教としてまとめて記したんですよと、まあ、こんなふうに多くの研究者が指摘しております。福音書の編集あるいは作成のプロセス、過程に注目するならばおそらくそうであったんだろうと思われます。ただ私たちはその背後に注目しておきたいと、そう思うことがあります。その一つはマタイ福音書が天の国の福音を伝えるために主イエスがなされたこと、いわば行動だけではなくて主の教え、言葉、それを記して伝えることに大変に重きを置いていると、そういうことです。まあ、そのあたりは外形的に言いますとマルコ福音書などとはかなり趣の違う部分でありましょう。そしてその記録、それは前にも触れました通りにマタイ福音書はその読む者、聞く者に旧約聖書の御言葉を思い起こさせる、旧約の歴史を想起させる、そして福音の理解へと導くという、そういう特性を随所で伺わせております。そして私たちが心に留めておきたい2番目のことがある。それは福音書の記者と考えられていますこの元主税人のマタイにとって、あるいはまた最初の弟子たちにとっても、このガリラヤの丘での主の御言葉が生涯忘れがたいものであったに違いないということなんですね。確か賛美歌21に入っていたかと思うんですが、一つの賛美歌を私は思い起こすんですね。ガリラヤの風香る丘で弟子たちに話された恵みの御言葉を私にも聞かせてください。確かそんな歌詞であったかと思うんですね。私どももまたその御言葉の恵みが招いてくださったんですね。主は弟子たちに、そして周りに腰を下ろして聞いている人々に教えを始められます。心の貧しい者は幸いですと。天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。以下、幸いです、幸いですという言葉が響いてきます。この短い、いわば詩のようなそのお言葉の中に、この3節から 10節の間に8回にわたって、ついで、それで8福の説教、8つの福、幸福ですね、と呼ばれました。またこの11節の幸いですを含めて9福 と呼ばれることもあります。現在の多くの日本語訳聖書はこれこれのものは幸いである、ここから始まって訳しておりますが、そうではない少数の聖書訳もあります。かつての文語訳の聖書はこう訳しています。イエス口を開き教えて言いたも、幸いなるかな心貧しき者、天国はその人のものない。幸いなるかな悲しむ者、その人は慰められん、と以下続いていきます。幸いであるこれこれのものはというその言葉、普通の日本語訳ではあまり使われることのない語順かもしれません。で、福音書のこの原文ギリシャ語の語順をそのままに移すんですね。幸いである、幸いである、それは主イエスのお言葉を直接聞いた人々の鮮烈な印象を与えたに違いないと、そう思われるではないでしょうか。主イエスが弟子たちに語られたお言葉はおそらくはアラム語と呼ばれる、それはヘブル語の親戚にあたる、そんな似た言葉なんですが、そのアラム語とあるいはヘブル語混じりであったかと思われています。主が言われた幸いであるこれこれのものはというそのお言葉は、聞く者に直ちに旧約聖書の詩篇第一編の言葉を思い起こさせたに違いない、そう思うんですね。詩篇第一編はこういうことでした。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人と。詩篇一編は神様に従うその人に神のご祝福があることを歌っています。今から45年前になるようですが、1979年にですね、エルサレムにある墓地で発見されたものがあります。銀で作られた銀製の2本の巻物です。それは考古学研究チームの発見でした。それから25年間にわたって慎重な検証が行われました。そしてその結果、その発見された巻物は現存する聖書の最も古い写本の一部であると。それは紀元前6世紀に埋められたものであると、そう認定されたらしいですね。紀元前6世紀っていうのは、それはイスラエル民族のバビロン捕囚、そしてまたバビロン捕囚からの帰還、その頃の時代であります。そしてこの巻物に記された聖書の御言葉が人々を驚かせ感動させました。そこにはこう記されていたのです。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますようにと。旧約聖書民数記の6章24節25節の御言葉でした。イスラエルの民がエジプトの奴隷生活から解放されて、その後神様がモーセの兄アロンとその子たち、すなわち神がお定めになった祭司に民を祝福させる、そのお言葉でした。そしてこの写本にある祝福の言葉に続いて、民数記によれば神様はモーセに対して告げておられます。彼らが私の名でイスラエル人の民に祈るなら、私は彼らを祝福しようと。民数記6章の27節です。民を祝福しようという神様の愛の御心は、 その後のイスラエルの民の不真実にもかかわらず変えられることなく古代から続いていました。今もキリストの民である私たちに祝福の御心が与えられています。本日のマタイ福音書は、主がガリラヤの山に上がって弟子たちや群衆に語られたと始まっています。それは、あるいはモーセがシナイ山に登って実戒を神様からいただいたことを思い起こさせるかもしれません。しかしそこには見過ごすことができない相違点、違いがあります。まずそれは、主がお語りになった言葉は戒め、戒律ではなくて祝福だということです。実はモーセがいただいた実戒もですね、モーセ自身はそれを当の言葉と呼んでいます。申命記には何箇所かそう出てきます。実戒という言葉は使っていないんですね。また当の言葉、いわゆる実戒には、神様からの語りかけ、つまり序文がついているんですね。それは、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主であると。すなわち、恵みの神様の言葉として聞くことが前提になっているんですね。それは立法ではなく福音であることを、主の言葉、幸いである、それは端的に私たちに示していてくれます。立法、戒めとして遵守するならば、行うならば、私は義とされると。そうではないんですね。そうではなくて、ただ恵みによって、ただ主イエスキリストへの信仰のみによって救われた、そのものがキリストに従っていく、その生き方が示されているんだ。マタイ福音書を読み進めていくならば、その主の言葉の意味が私どもに深く示されていくことになります。繰り返すようですが、主イエスの今日の言葉は、この三節以下はですね、主イエスに祝福されていることの幸い、それを私たちに確信させてくださる、そういうものであります。そしてまた、主イエスの身元に集まるもの、忠実にお従いしたいとそう願うもの、神様は祝福してくださる、そのように主は保証していてくださるんですね。八つの幸い、あるいは九つの幸いの第一、それは心の貧しいものは幸いです。八つの幸いは、幸いの八つの側面、八つの角度から語られた、そんなふうに受け止められるかと思うんですが、ただこの八つ、あるいは九つをこう読んで読み進めていくと、実はこの八つは全て互いに関連しているんですね。それ少しこう先取りをして申しますと、この八つがつながって一つの輪になっている、そんな感じがいたします。そしてその中で、この第一に語られる心貧しきものは幸い、そこがスタートであって、ここに全てが返ってくる、そんな感もあります。果たして皆さんいかがでしょうか。心の貧しいものとあります。それは経済的な貧しいという意味ではありません。ここで使われています貧しいという言葉、あるいはその元になっていると思われるヘブル語の貧しいとも訳される言葉、私たちは前に一度そのことを聞いたことがあります。 それは主がエルサレムに入場されるときにロバの子に乗っておいでになった。そのロバの子に乗ってメシアが来るというその予言をしたゼカリア書に使われている。そこで使われている貧しいという言葉、それは経済的に貧しいというよりもむしろ宗教的なと申しますか、自分に何も持つものがない、むしろ痛めつけられている惨めな、そんなような意味合いでありました。ですから非常に極端な表現に聞こえるかもしれませんが、あの時主イエスがロバに乗って来られたのは非常に惨めな、低い低い、これ以上ない低い姿で現れられたということを表していたんですね。さあ、元に戻ります。ところでルカ福音書の6章には共通する内容があるんですけども、そのルカ福音書では貧しい者は幸いですとなっています。マタイ福音書はここで心の貧しい者はと記してあります。心の貧しいと言いますとどうでしょうか。一般的にはどういう意味に受け止めるでしょうか。非常に卑屈であるとか、あるいは逆に根拠もないのに自分を誇って大きく見せようとしている、みっともない、そんなふうに思わせることであるかもしれません。いずれにせよ人を貶としめるような評価の言葉と言ってもいいかもしれません。しかしここはそういう意味ではありません。むしろ自分が霊的に惨めなものである、自分の正しさを誇ることができない心を砕かれたものを指しています。旧約聖書のイザヤ書には神様がご覧になる心貧しきものが示されています。イザヤ書の66章の2節にはこうあります。主の見告げ、私が目を止める者はへり下って心を砕かれ私の言葉におののく者だ。また同じイザヤ書の57章15節16節にはこうあります。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれて減り下った人と共に住むと。減り下った人の霊を生かし、心を砕かれた者の心を生かすためであると。57章15、16です。それゆえにかつてあのダビデ王は自分の部下ウリアを殺して彼の妻バテシバを奪ったことを預言者ナタンから責められたときに激しく罪を悔いて詩篇51篇を表しました。こうあります。私はあなたに罪を犯しあなたの御目に悪であることを行いました。神よ、私に清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。そしてさらに歌います。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。詩篇51編の17節です。神様は人の思いを超えた憐れみの中でダビデを人類の救いのご計画から外されることがなかったのでした。ルカ福音書の18章に記されてありますイエス様がおっしゃった例えですね。パリサイ人と主税人の祈りの例え、そこにはこのダビデに通じるところがあるように思わせられます。パリサイ人は立法を守り行っていると 自分を誇って祈りました。しかし主税人は自分の胸を叩いて祈ります。神様、罪人の私を憐れんでくださいと。主は言われました。義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの主税人ですと。ルカ福音書18章の10節以降です。心の貧しい者は幸いですというそのお言葉をすぐに理解する、そのことは世の人間にとっては大変に難しいことです。ルカ福音書の記すように貧しい者は幸いですと、そういうお言葉を聞くとそれはなおさら困難であるのかもしれません。それは逆説だとそう感じ取らせるかもしれないですね。しかし神の御子、子なる神様でありながら人となってくださり、人間の悩み苦しみを味わわれて、そして全ての罪を担って十字架に上がってくださったその主のご愛と、そして父なる神様の途方もない憐れみの御心こそ人の全ての思いを超えています。幸いですそのお言葉をいただく値打ちなき者がいただく、主の祝福をいただく、人間にとって考えられないこれに勝る幸いは存在をしません。宗教改革者のマルティン・ルターはその生涯で数多くの著書、著作を残しました。それは神学書、あるいは大学での講義の記録、あるいはローマカトリック教会との論争の書面などなど、多岐にわたって膨大な量になりました。当時グーテンベルグが発明した印刷技術が全ヨーロッパにそれらを送り届けて歴史を変える契機となりました。そのルターの最後の著作、それは誠に短いものでした。ルターは長年にわたる数多くの大きな働きと、そして大変な辛労によって晩年は病と体調不調が続いていました。その後の研究者たちは、心臓の病であったと推察しております。確か62歳の時であったと思うんですが、ルターは当時ルター派教会を支援している有力な信仰者の一族である、貴族の財産また後継相続問題で相談と調停の必要に迫られて遠路出かけていきました。数日間にわたる労苦を経てその調停は実り終了しました。しかしルターは疲労困憊して床について再び立ち上がることなくやがて天に召されました。ルターが召された後、その部屋で一枚のメモが見つかりました。それはルターが書いたものでした。そこにはこう記されていました。私は乞食だ、それは本当だと。ルター生涯最後の著作でありました。神様の選びに応えて自分の人生を神様のために働いた、そう思わせるルターの生涯でしたが、私は神の乞食だと、それが彼の信仰告白でした。私自身には何の手柄も誇るべきものもない、ただこの空っぽの手で主イエスキリストの許しの恵みを受けて神の祝福をいただき続けてきた、 神は共にいてくださった。アーメンと。ルターはそう告白したのだと思います。主イエス・キリストが弟子たちに語ってくださったこと、教えてくださったこと、それは祝福、幸いだというお言葉でした。まだ信仰に至ってない多くの群衆もそのお言葉に聞きました。マタイ福音書は主のお言葉、主の地上のご生涯が律法、戒律ではなくて福音、祝福であること、その素晴らしさを示しています。恵みによって救われた者は祝福のうちに新しい人生を歩むものとされていきます。お祈りいたします。恵みと慈しみに富んでいてくださる父なる神様、皆をあがめて主イエス・キリストにあるあなたのご愛に心より感謝をいたします。今朝も幸いなるからとの私どもの主のお言葉をいただいております。まだ信仰の告白に至っていない方々も主の祝福の招きの中におられます。どうぞ私ども主のご祝福のうちを、あなたの豊かな御顧みの中を新しい週へと出かけさせてください。さらなるお守りとお導きを賜らせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。